こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は英国の心理療法士フィリッパ・ペリーによる育児・親子関係の実践書である。単に子供をどうしつけるかを説く本ではなく、親である自分が子供に強く反応してしまう背景を、自分自身の育ちや過去の親子関係から見直していく点に特徴がある。子供の言動に苛立ちや怒りが生じたとき、その感情の源を目の前の子供だけに置かず、親側の経験や感情の履歴に結びつけて考える構成になっている。愛着・境界線・感情の受け止め方。謝罪と修復など心理学的な視点を日常の育児に落とし込んでいるため、理論書というよりは行動の見直しに使える実用書として読まれている。子育て中の親だけでなく、人間関係全般を振り返りたい読者にも届く内容である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に子供への反応を、親自身の過去に結びつけて考える視点、本書の中心にあるのは子どもの行動に対して湧く強い感情を子ども本人の問題だけで説明しないという考え方である。著者は苛立ちや怒りの背景には親が子どもだった頃に受けた体験やそこで身につけた反応パターンが影響していると見る。これは親を責めるためではなく反応の仕組みを理解するための視点である。自分がなぜ特定の場面で過敏になるのかを見つめ直すと同じ出来事でも落ち着いて受け止められる余地が生まれる。育児の場面では子供の言動に即座に対処しようとすると親の過去の未解決な感情が表面化しやすい。本書はその構造を自覚することで反射的な叱責や防衛を減らし、より意識的な対応へつなげようとする。親子関係の改善を子供の強制ではなく親の自己理解から始める点がこの本の最も大きな特徴である。次に感情のトリガーを見分けて反射的な怒りを止める方法。本書は抽象的な心理論にとどまらず親の感情がどう立ち上がるかを実際の場面に引きつけて説明する。子どもの要求や失敗、反抗的に見える態度に対して強い反応が出るとき、それを子どもが悪いという証拠ではなく自分の内部で何かが刺激された合図として捉える。こうしたトリガーの認識は感情を無理に抑え込むこととは違う。まず何が引き金になったのかを見分け、そこから一呼吸を置いて反応を選び直すことが重要になる。著者の方法では感情を細かく観察し、過去の記憶や価値観とつながっている部分を確かめることが促される。その結果子どもの行動に過剰に意味を与えずに済み、叱るにしても対立ではなく調整として向き合いやすくなる。育児の難しさを意思の弱さではなく反応の仕組みとして扱う点に実践書としての強みがある。さらに子どもの感情を受け止めるためての評価より共感を優先する姿勢。本書では子どもの行動をすぐに良い悪いで裁くのではなく、まず感情を受け止めることが重視される。子どもは自分の感情をまだ十分に言葉にできないため、親がその気持ちを代わりに言語化し意味付けしてあげる必要があるという立場である。例えば泣く、怒る、黙り込むといった反応を問題行動として処理するのではなく、その背後にある悲しみ、悔しさ、不安、疲れを見ようとする。ここで重要なのは共感が甘やかしと同義ではないことだ。感情を認めることと望ましくない行動を放置することは別であり、まず気持ちの土台を安定させてから行動を扱う方が結果的に子供は学びやすい。著者はまた親が価値判断の強い言葉を使いすぎると子供は自分の内側の感覚より大人の評価を優先するようになると示唆する。子供を変える前に子供の内面をどう扱うかを変えるという発想が章全体を貫いている。そして謝ることと修復することを親子関係の中核に置く意味。本書が実践的なのは親子関係を理想論で終わらせず関係の修復可能性を具体的に扱う点にある。親も人間であり常に正しく振る舞えるわけではないため、間違えた時に謝ること、そしてその後に関係を立て直すことが重要になる。著者は親の完璧さよりも失敗を認めて修復できる柔軟さの方が子供にとって安全な土台になると考える。子供は親の一貫した正しさより関係が壊れても戻れる経験から対人関係の回復力を学ぶ。これはしつけの技術というより家庭の文化をどう作るかという問題である。謝罪は親の権威を弱めるものではなく、むしろ信頼を維持する行為として位置づけられる。さらに本書は親が自分の非を認めることで子供が自分の感情や失敗を隠さずに済む環境が整うと示す。完璧な親になることを目標にするのではなく、壊れた関係を修復できる親子であることを目指す視点が本書の大きな実用価値になっている。最後に子育て本でありながら人間関係全般に応用できる理由。本書は育児書として読まれがちだが、実際には親子関係に限らない対人関係の本としても機能する。自分の感情をどう扱うか、相手を評価しすぎずにどう伝えるか、 境界線をどこに引くかといったテーマは、夫婦職場友人関係にも共通している。特に相手を変えようとするより先に自分の反応を見直すという姿勢は、あらゆる関係性で有効である。自分の物差しで相手の感情を切り捨てないことや、アイメッセージのように自分を主語にして伝えることは、子育ての場面を超えて応用しやすい。本書が広く支持されるのは、親であることを起点にしながらも、対人関係の根本にある感情の扱い方を整理してくれるからである。子供がいる人だけでなく、自分の対人反応の癖を見直したい読者にも有効で、育児と自己理解を同時に扱うところに独自性がある。結論として、この本は子育てに行き詰まりを感じている親、特に子供への怒りや罪悪感が強く、自分の反応の理由を知りたい人に向いている。子供の言動を変える方法を集めた本というより、親が自分の過去と感情のパターンを理解し、反射的な対応を減らすための本として読むと価値が高い。実際の場面で使える視点が多く、感情の受け止め方、言葉の選び方、謝罪と修復の考え方などは、家庭内だけでなく対人関係全般に応用しやすい。類書と比べた時の違いは、しつけの技術を前面に出さず、親自身の内面の見直しを出発点にしている点にある。子供を正しく導くための本というより、親が自分の反応を理解し直すことで、結果的に関係が変わることを示す本であり、その意味で心理学的な洞察と実践性の両方を備えている。読み終えた後に行動の手がかりが残るタイプの育児書として、長く参照しやすい一冊である。ご支援いただける場合は、フィリッパ・ペリー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。